2024年のコミュニティ FM 業界を振り返るということで、今年一発目の企画は、先週、2024年最後の放送に引き続きまして、この企画をお送りします。電話の向こうにゲストの方、今週も来ていただきました。FM ホット839で小柴隆のコミュニティ FM 大図鑑パーソナリティを務めておられます、コミュニティ FM 大図鑑編集長、小柴隆さんです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、今年も、変わらず、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
2週にわたって本当にもう、収録にもお付き合いいただいてですね、先週はもう引っ張り出されたなんて言ってますけど、今週も引っ張ってしまいました。
また引っ張られました。
よろしく。
2025年、早々にもう。
もう、3回目の企画なんですけれども、毎度毎度年越しをですね、もう迎えさせていただいて、本当に助かっております。
はい。
でですね、まあ先週はですね、本当にベスト5の中の3位まで紹介して、かなり濃密な情報をここだけでも、紹介いただいたんですが、今週はそこから続きを、聞かせていただきたいと思っておりますが。
あ、その前にちょっと振り返りましょう。
ぜひ、ね、
先週を聞いてない方もいらっしゃるんで。
そうですね、先週の振り返っていただきたいと思います。
2024年のコミュニティ FM 小柴が独断と偏見で選んだベスト5なんですけれども、第5位が、神奈川県相模原市の FM ホット839で JR 東日本の現役職員がパーソナリティを務める鉄道番組キキ鉄ネオがスタートしたと。
何よりもこれはもう鉄道の現役の方がするっていうのが特色でしたね。
はい。第4位が福島県いわき市の C ウェーブ FM いわきで、地元出身の俳優富田美優さんの番組富田美優のすっぺったこっぺったがスタートした。
今をときめく女優さんですよ。その方がね、月に1回であれ生でサテライトスタジオに出るって、はい、これもなかなかプレミア。だから、今後が楽しみですね。今年に入ってからね、また。
そうです ね。そして3位が千葉県木更津市のカズサ FM が、地元で開催するゴルフのアースモンダミンカップに合わせて、期間限定でアースモンダミン FM になったの。
なかなか珍しい企画をね、そのこう、カズサ FM さんも企画を立ち上げたということで、なんかこれも今年恒例化になると面白いなっていうような、そんな気もしました、このニュースを聞いて。
はい。
ここまでが、先週お送りした内容ということで。
じゃあ次は第2位。
よろしくお願いします。
行きましょうか。第2位、第61回ギャラクシー賞の報道活動部門で、うん、愛知県豊田市ラジオガビートの構成ラジオプレイクスルーザボールが選賞を受賞。
おー、ギャラクシー賞ノミネートの話ですね。
また出ましたね、ギャラクシー賞。
昨年もね、ギャラクシー賞の話がランキング1でしたけれども。
はい。
いや、これは、改めてこの愛知県豊田市のこの、レディオ、ラジオ ラビートについて、ちょっとどんな放送局なんでしょうかね。
はい、こちら開局したのが2001年の元日。
おー、おめでたい。
ということは24周年ですね。
ああ、まあそう、数えやすいですね。
はい。
なるほど。
でも、豊田では車ですよね。
まあそうです、豊田ではそうです、
ね。ですよ。車の街ということで、まあその、地元のケーブルテレビ、ひまわりネットワークが中心となって開局しました。
はいはいはいはい。
で、スタジオもひまわりネットワークの中にあります。
そうなんですね。
で、このラジオラビート。
はい。
ラブとビート。愛と鼓動を組み合わせた造語になってます。
ラブとビート、ラビート。なるほどなるほど。
はい。地元の情報を愛の鼓動に乗せて伝えたいと。
熱い気持ちを持っていらっしゃいますね。
そうですね。
なるほどなるほど。
でそんな中でスタートしたのが、2022年10月から、
はい、
これ構成ラジオブレイクスルーザボール、うん、どんな番組だと思います？
構成ラジオっていうのがちょっといまいち何のことを言ってるのかなっていう、しかもなんかこの字面で見るとカタカナなんですよね。何のことを言ってるのかなっていうのが、ちょっと僕の中ではいまいちちょっとよくわからないなっていうのはあるんですが、
これ実は、
はい、
少年院や刑務所入所の経験のある人や、家族らの実情を当事者ご本人が出演して語る番組なんですよ。すっごい真面目な番組です。
本人が出る。いや、それはそうでしょう。刑務所に経験がある人。いや、これはちょっとかなり、まあ、なんて言うんでしょうね。地上波ではあまりできない感じですよね、こういうのって。
なかなか難しいと思います。
できないですよね。
はい。
だからこれコミュニティ FM だからできるっていう感じなんですかね。
構成はまあ、構成する。
人生構成するっていうことですよね。
はい。
うわぁ、それの構成ラジオなんですね。
はい。で、ブレイクスルーザボールっていう壁を破るっていうのは、まあ、やっぱり、 まあ、ね、やっぱりそういう昔そういうことをやって少年や刑務所に入った人って、割とやっぱり、白い目で見られたりとか、割とやっぱりその、ね、今はちゃんと生活しようとしてても、なかなか壁が多いと。
ああ、なるほど。
だけど、その、当事者にいろいろ語ってもらうことで、その壁を崩していきたいっていう、そういう思いが込められてます。
いや、やっぱりこう、なんていうんですかね、そういう方々の生の声って、正直言って聞く機会って、まあ、ないですよ、今までも。
多分ないでしょうね。
その機会をこのね、ラジオラビートさんが番組として立ち上げたということですね。
これ実は刑務所ラジオっていうのを研究されている方がいらっしゃいまして。
そうなんですか。
大学で、はい。はいはい。刑務所の中でラジオ局やってるとこって海外で結構多いんですよ、実は。
そうなんですね。刑務所内のラジオ。そこだけでしか流れてないっていう感じなんですね。はい、
そうですね。で、まあ、そういう番組をやってみたいっていう、ちょっとラジオラビートさんに提案をしまして、
はいはい、
で、豊田市、そのラジオラビートが入るエリアだと、はい、愛知少年院とか、はい、名古屋刑務所がありまして、
はいはい。
多分、まあ、割と身近というか、
なるほど。
でも、やる意義があるんじゃないかと。
そうでしょうね。
で、最初はコミュニティ FM、としての番組だったんですけれども、はい、この翌年2023年4月からは愛知少年院内でも流れてます。
わー、じゃあ、なんて言うんでしょうかね、その今、その、刑をね、されてる方が、実際のこの、ね、刑期を終わられた方の話っていうのを生の声も聞けるという、そんな感じですよね。
そうですね。
うわー、すごいな、これは。
あとは中日新聞で番組と連動したコラムも現在掲載中と。だからまあ、かなり、マルチメディアというか。
そうですね、本当そんな感じですね。
メディアミックスで。
いや、これはでもなんかすごいですね。
ギャラクシー賞は、もう放送業界で最も権威がある賞。
そうですね。
として知られていまして、昨年2023年ですね。
はい。
和歌山県田辺市の FM 田辺が、講談風大河ラジオドラマ弁慶記。
うん、
こちらはラジオ部門の優秀賞を取ったんですけども、
はいはい、
まあ、それに続いての快挙と。
そっかー。いや、ギャラクシー賞って、もう、なんていうんですかね、やっぱ箔がつきますよね、これが、なんか、受賞するだけでも。
もう本当そうなんですよね。だから、もちろん、ラジオラビートさんが受賞するのも初めてですし、メディアミックスやってますよね。
はいはいはい。
だから、そのメディアミックスを通じて、その新聞社が、そのギャラクシー賞を受賞したのも、実は初めてだっていう。
あ、なるほど。あ、それは、あそこ、ギャラクシーって放送ですからね。
基本的に放送なんで。
はいはい。
ええー。
そこに新聞も受賞するっていうのは、まあまあ、今までなかった異例のっていう感じがしますもんね。
異例ですね、確かに。
実際これどうでしょう、厚生ラジオっていうのは、小芝さんは聞かれたんですか？
あ、はい、私も。
どんな感じですか、実際雰囲気としては。
だから、その、やっぱり、身近に感じますよね。で、はいはい、やっぱり共感を覚える内容というか。
それは、こう、なんていうんですかね、こう結構、その、ね、過去を犯したそういう罪に関することが実際触れてたりとか、そういうこともあるんですか？
もちろん、ね、私は そんな中に入ったことないですけれども、はい、やっぱり、なんか、その昔罪を犯した、で、頑張っていこうっていうのを応援したくなりますよね。
はい、ああ、なるほどですね。うん、決して、その罪自体は許されることじゃないけれども、でもやはり人間は更生をするべきものだというかね、こう、まあ、人を憎んで罪を憎んで人を憎まずじゃないですけど、その人には人の、はい、人なりのこう、人生っていうのがやっぱあるわけでしょうから、そこ
で、実際に、はい、そこ、この番組で喋ったことで、
はい、
その二度と過ちを起こさないっていうモチベーションにも当人はなってるみたいですね。
そうかもしれないですね。やっぱり自分がそういう言葉を発するというのが言葉の魂となって、はい、もう二度とやらないっていう気持ちにもつながるという、
はい、そうですね。
でもそれはでもなんか相乗効果ですね。
そうですね。やっぱりそういう番組があるからこそ構成に役立ってくるのではないかっていう。
いやでも、これは本当にそれを真剣にね、真正面に取り組もうとしたラジオラビートさんを評価するっていうのは、これはもう、ギャラクシー賞と、もう、取って必然というか、そんな感じしますね。はい。
そうですね。
いや、素晴らしいです。
ちなみに、はい、東京都府中市のラジオ府中図でも、はい、同じような趣旨の番組、刑務所ラジオという番組は放送されてます。
そうなんです。これもこれでも、じゃあ、ラジオ府中図さんが、まあ、オリジナルで番組企画されてる感じなんですかね。
いや、これはもう、もちろん全然、もう、ラジオガビットさんの番組とは別で。
はあ、普通ただ、刑務所あるんですかね。
あ、府中刑務所ありますよ。
ああ、でもなんかちょっと有名かもしれないですね。僕もなんとなく聞いたことあります、
ね。はい。で、両方の番組も交流してまして。
あ、そうなんですね。
で、刑務所ラジオっていうつながりで。
はい。
はい。
結構それぞれそういうのをね、交流し合って、交換し合う、情報交換したりもしているということなんですね。
そうですね。
じゃあ、今度はこのラジオ府中図さんの、もうちょっとギャラクシー賞にノミネートされる可能性もということですね。
可能性はありますよね。
いや、なんかでもこういうのって本当に報道の中を見るっていうところが、まさにメディアの、こう、あるべき姿というか、こういうのを聞きたかった、見たかったというのは、なんか、そこを掘り下げてて、素晴らしい企画だなと思いましたね。
まあ、コミュニティ FM って当事者主義っていうのが、実はよく言われてまして。
はいはい。
はい。その、現役ですとやっぱり、アナウンサーさんであったりとかが伝えることを、はい、当事者自らが自分の口で伝えるっていう。
ああ、うん。まあそうですよね。まあ市民がとかで、そこの街の人たちが喋、る機会っていうのが多いのが、なんかコミュニティ FM っていうイメージありますから、
はい。
それが確かに当事者意識っていうところにつながるような気がしますよね。
はい。
ああ、なるほど。それのまさに、この局地というか、刑務所の当事者ということに、もう焦点を当てた番組ですよね、これは。
はい。
いやー、ちょっとこれ僕、聞いたことないので、これも聞きます
よ、ね。ポッドキャスト配信も、はい、やっておりますので、
あ、なるほど。
構成ラジオ、カタカナで、
はい。
構成ラジオって検索していただくと、多分出ると思います。
はい、ああ、いや、これはちょっとぜひね、ちょっと真剣に考える、なんか、きっかけになりそうな番組な気がするので、ぜひ聞いてみたいと思います、僕も。
はい。これを第2位に選んでみました。
いやー、これ2位か。結構来て、1位でおかしくないぞ。去年も1位がギャラクシー賞絡みでしたからね。
そうですね。
いや、1位気になるところですけど。
でも、ちょっとその前に。
はい。
一つ番外編ということで。
あ、番外編、なんでしょう
か。はい。神奈川県相模原市 FM839 の、はい、小柴隆のコミュニティ FM 大図鑑という番組があるんですけれども、
はい。
はい。実はギャラクシー賞にノミネートされていました。
あ、嘘！これすごくないですか？ちょっと待って、これ1位じゃなくていいんですか、これ。
いや、ノミネートされただけなんで番外です。
いやいや、ちょっと待ってください。ギャラクシー賞が権威がある賞の一つと、小柴さん、自らおっしゃられてましたけど、そこにノミネートされてるんですよ、あなた。すごくないですか、これ。
びっくりしましたね。局の方から聞いたんですよ。
ノミネート
されましたよって。はい。
これ実際どうでした、最初聞いたとき、ご本人としては。
いやー、嬉しかったですよ。
いや、そうでしょうよ。
驚いたと、
なんか結構今冷静に語ってますけど、すごい、飛び跳ねません、これ。
飛び跳ねるまでないかも。
そうですか。いや、権威あるギャラクシー賞ですよ。
ノミネート別に受賞されたわけ、したわけではないんで。
いやいや。
後で話しますけど。
どういう経緯でそんななった、いろいろちょっと詳しく聞かせてください、このあたり。
コミュニティ FM 大図鑑、2022年の4月にスタートして、まあもう3年目入ってるんですけれども。
長いですね、本当に。
で、去年の3月に放送100回突破しました。
素晴らしいです。
まあ、で他にはないコミュニティ FM だけを扱う異色の番組として、業界聴取率が高いとの噂。あくまで噂ですけれども。
いやいやいやいやいや、僕もちょっと根拠はないですけど、みんな聞いてると思います、これは。
で、そのギャラクシー賞の審査員の方々がいらっしゃるんですけれども、はい、その方の中でお一人私の番組を推薦してくださった方がいて。
もうちょっと待ってください。めちゃめちゃ嬉しくないですか、これ。これ飛び跳ねないですか、これで。
いやー、ありがたい。もうすごい飛び跳ねはしないですけど。ありがたい。
目をつけてるってことですよ。
これ推薦とその、次戦、他戦ってあるんですけど、まあ他戦ですよね。
いや、そうですよね。
はい。
多選も多選で、ああだ、その、審査員が選ぶって言うんだから。
で、このギャラクっていう雑誌がありまして、ギャラクシー賞を主催してる団体が発行してる雑誌があって、
はいはい、
で、その中でエントリー番組の一つとして、この番組取り上げられまして。
素晴らしいですね。素晴らしいです、これは。
で、その後、他の番組なんかも書いてあって、他の番組は、ちょっと辛口の評価もあったんですけど、
ええ、どうでした？
うちの番組は、まあ結構好意的に書いてありまして。
本当ですか？なんか覚えてます？一部どんなことが書かれてたとか。
ですね、当時載ってたのは、はい、30分間他局の紹介をする番組なんて、広域局や県域局では考えられない。コミュニティ FM ならではの発想と実行力だと。
確かに。
はい。
そんなこと書いてるってことで。いや、なんかすごい、いや、その通りですよ。だってもう、他局の番組だけを取り上げ、確かに、なんか他局の番組をちょっといじり程度に言うっていうような番組はちょこちょこあるにしても、ここまでね、自局のことを一切触れず、はい、そんないかもしれないですね。
自局の、たまに扱うんですけれども、はい、基本的には他の局のことばっかりやって
る。そうじゃないですか。だってもう、入るのはたまに、たまにというか、ジングルでね、入る程度なもんでございまして、FM オタチさん Q さんのね。
で、その、全国的にも他のコミュニティ FM 局紹介するコーナーとかっていうのはあるんですよ。
まああるかもしれない。ちょこちょこね、はい、私もなんか。
電話で繋いだりとか。
ありますあります。
はい。だけど、この番組30分間、コミュニティ FM のことだけをやってるっていう。
そうですよ。これ、で、その、もう僕もですね、散々言ってますけど、本当に小柴さんは、実際の足湯で、現地隅々まで歩いた情報をその場で出してますから、これ以上の根拠のあるものはないんですよね。
これは本当の話で、本当に言ってますか、ね、
本当に言ってますか、だから、なんて言うんですかね、今もネットが発達した世の中で、ネットでね、出ればいくらでも情報は出る世の中であるにもかかわらず、わざわざ足を向けているっていうところが、ここに、このコミュニティ FM 大図鑑っていう番組の、より、なんていうんですかね、こう、箔がつくというか、説得力があるんですよ。
はい、
だから、審査員の人も目をかけてると思うんですよね。
ありがたいですよね。
いやいや、ありがたいというか、僕はやっぱすごいなと思いますよ。
で、まぁ、ちょっと期待したんですけど、ええ、まあ入賞には、箸にも棒にも引っかからなかった。
いやいやいや、ちょっと待ってください。別に一回エントリーされたから来年はエントリーされないなんてことはありませんから。これは。
それはそうなんですよ。
え？
それは確かにおっしゃる通りで。
だからですから、これ、はい、ね、去年は1位が FM、失礼しました、和歌山のね、コミュニティ FM 局、そして今年の2位に、ね、厚生ラジオが取り上げられて、来年、はい、ギャラクシー賞に、大賞コミュニティ FM 大図鑑史上初のコミュニティ FM の番組がなんていうのも僕はもうなんか今日の、この今年の最後の放送の時にもうなんか描いてますね、僕は。
第一に。まあ、もし、もう、この番組が、ギャラクシー賞を、入選したら、
はい、
もう、1位どころじゃないですよね、もう。
1位、もう1位超えちゃいますね。
1位超えちゃいますよ。
というか僕はもう、この、私ゲストに呼べなくなるほどの、もう、ちょっともう、小柴さんがもう上に行っちゃいますからね。
いや、多分出ると思います。
嬉しい、ありがたい、嬉しいですよ。いやでも本当にこのすごいと思います。本当ギャラクシー賞にノミネート、そして審査員の方もそうやって目をつけてるっていうのは、
これはもう本当素直にありがたいですよね。
で話に聞きますと、あれですよね、 FM ホット839でまあポッドキャストの企画もいろいろ番組を立ち上げてる中で、このね、小柴さんの番組が第1号なんだそうですね。
あ、そうなんですよ。実は
だからそれぐらい FM ホット839でもかなり僕は押されてる番組だと感じますけれども。
なんか実際 FM 相模イコールコミュニティ FM 大図鑑の曲っていう認知に、
いや
業界内では、
ほら、
なってるとかなってないとか。
なってるとかなってないとか、誰が言ってるんだみたいな感じですか？いやいや、そんなことはないと思いますよ。でも本当にでもそうですよ。かなりやっぱ、この情報量ね、やっぱりまあ、そもそもね、ホームページというか、そこから始まったところでしょうけど、その時点でかなり膨大な情報があった中で、これをラジオに載せてっていうことですから。はい、実際どうですか？まだまだストックがたくさんあるんでしょ、実際。
ストックっていうのは、
これ今後またね、この2025年もコミュニティ FM 大図鑑の放送をやっていくと思いますけど、
いやまだまだ取材バリバリいかないと。
ですよね。
そうですよ。
で、まあ、現在進行形で今も取材に行かれてるでしょうから、今年もまた新たな情報がどんどん更新されていくわけでしょ、はい、
そうです。
それをまたこのラジオで発信していくということですから。
その通りです。
終わりがないですね、これは。
終わりがないです。
いやちょっとまあランキングにはそれるようですけど、今年、例えば今年はここの局に行くとか、この地域に行くとか、なんかそういうのでざっくりとした計画とかあったりするんですか？
今年九州行きたいんですよ。
九州、我々長崎のある九州ですよ。
もうすっごい九州、実は急須で。
そうですか。
はい。沖縄は割と取り上げてるんですけれども。
沖縄
は九州本島が、はい。あんまり取り上げてなくて、まあ、市民 FM さんはもうご紹介しましたけど、例えば長崎県でももう市民 FM さんだけとか。
あ、そうですかね。
はい。
あ、それはそうなんだ。これはちょっと確かに、我々、私、九州済みからするとね、ちょっとこう、ぜひ、なんか、いろいろ聞きたいなと思うんですね、詳しい内容を。そうですか。
だから、今年はちょっと九州を攻めたいな、とは思ってるんですけれども。
はい。
まあ、そこら辺は、ね、旅費とかいろいろあって。
まあ、もちろんね、それはね、ただで行けるわけじゃないですかね。あと、時間とにおか、日程もかかりますしね。
はい。
相模原からとなるとなかなかあれですけど、まあ、ぜひちょっと九州今年楽しみにしてます。なんか企画があるのを。
ちょっと九州を攻めたいなとは思ってます。
ああ、2025年、はい。これね、皆様も私が言うのはあれだな。ちょっとここで宣伝していただきましょう。ぜひこのコミュニティ FM 大図鑑の番組の宣伝、ここでぜひ皆さんにも聞いていただきたいんでお願いしますよ。
はい。FM ホット839で毎週土曜夜10時から。やっております。コミュニティ FM 大図鑑。FM プラプラっていうアプリで。
はい。
はい。長崎の方は聞くことできますので。はい。ぜひ聞いていただければと思います。そして、ポッドキャスト配信もやってますので、コミュニティ FM 大図鑑、FM ホット839で、検索していただくと多分出ると思います。
出ます。確かに。
はい。で、過去の放送なんかも聞けますので。
そうですね。
はい。楽曲はカットしてますけど、各曲のジングルはそのまま聴けます。
それがですね、これもすごいなと思いますね。
これジングルに関しては本当各曲に許諾を得て、もう特別に流させていただいて。
ここも貴重ですからね。ポッドキャストでそれを聴けるっていうのも非常に貴重な、もうまさにアーカイブ性高いポッドキャストかなと思います。
はい。
ですので我々のね、番組がちょうど FM イザヤさんの番組が FM プラプラで土曜の9時から10時までやってるんで、それが終わったらチャンネルを FM ハット839に切り替えて聞いていただければと、あまり FM イザヤさんの前では言えませんけれどもそう思っておりますんで、
はい、
ね、
ぜひぜひ
ぜひぜひでございます。いやー、はい、これはちょっと2025年期待しましょう。今年ね、
まあどうなるやらですね。
応援しております私。
はい。
いやー、しかしここまでいろいろ詳しいね、内容すごい盛りだくさんの内容ありましたけど、ちょっといよいよですかこれは。
第1位。
2024年の第1位をぜひ教えてください。
はい。2024年コミュニティ FM 会、小芝が独断と偏見で選んだ第1位は、愛知県名古屋市中区でハート FM が開局。
おー、すごい。
元 ZIP FM のジェームス・ヘイブスさんが準備を続けていました。名古屋市では16年ぶりの新しい曲です。
これはね、本当にね、おめでとうございます。2024年の第1位。私もこれはね、ニュース記事で、見てましたんで、かなり、私の耳には入ってきた情報でした。
愛知県の ZIP FM で、
はい。
開局以外28年半にわたって、ナビゲーターを務めていたジェームス・ヘイブスさんが、まあ、本人曰く、首切られたと。で、このことをきっかけに、まあ、なんか一丁、誰もやってないことやろうかっていうことで、自分のラジオ曲を。
自分のラジオ曲を作るという、これがまたかなり、ね、すごいことですよね。
でかいことですよ。
でかいことですよ、これは。
で、最初はもうちょっと大きな曲を開局させようと考えたみたいですけど、まあ、
はい、
お金の面とかの問題があって、うんうんうん、コミュニティ FM になりました。
いやー、まあ、本当に、聞くところに最初本当ね、あれですよね、こう、英語放送局を目指してとかね、いうような。
そうですね、外国語放送局を目指したりしてたんですけれども。
愛知にはね、外国語放送局があったけども、なかなか立ち行かなくて、こう、ね、廃局になった
りとか。二度、はい、
そうですよ、二度ありましたもんね。ちょっとかなりショッキングなニュースがあったんで、やっぱそのジェームズ・ヘイブスさんもそれを寄与してっていうところもあったのかなって思いますよね。
はい。で、まあ、コミュニティ FM ってなったので、
はい、
一応私の、取材範囲に入った。
そこです。そこになってきますよ、今度は。ね。
だコミュニティ FM じゃなくて、外国語放送だったら、
はい、
これは当然ランクインしてませんでした。
そうか。 ここでコミュニティ FM になったから、ここでランキングに入ってきたということですね。
そうです。
ああ、それは、でもそれは、でもこれで、ね、取り上げるきっかけになりましたよ。
で、そうですね、
どうです実際この、ジェームズ・ヘイブンさん、この、なんていうかね、こう、これまで大物パーソナリティがラジオ局を立ち上げるっていうことっていうのは、コミュニティ FM 業界にとっては、過去にもあったんですかね、そういうのっていうのは。
そう、ラジオパーソナリティの方が立ち上げたっていうのは、珍しいですよね。
なかなかない、ね。
局アナの方が立ち上げた局ってあるんですよ。
あ、そうなんですね。
例えば、福井県福井市の福井街角放送。
へぇ、
こっち側の、元福井放送の、内郎さんという方が、立ち上げました。
は
い、
へぇ、そうなんですか。
あと、岩手県の、花巻市の FM1 っていう。
はい。
こちらの落合さんという方も元岩手めんこいテレビのアナウンサーの方で。
おー、ほうほうほうほうほう。
はい。
じゃあまあ一応表に出てる方のね、立ち上げっていうのがあったけど、まあそれでも数えるほどしかないでしょうから。
いやもうレアケースですね。
普通はね、まあ、ないですよね。
で、お二人は、テレビの方なんですよ。
はいはい、
で、はい、福井放送はまあラジオもやってますけど。
ね、うん、だって県営ですよね。
はい。ただ、もう、ジェームスさんは、もう、ずっと FM でやってこられなかったっていう。
ねえ、そう、28年半。まあ僕ちょっとごめんなさい、ZIPFM もしっかり聞いたことがないので、あれですけど、もう名古屋では多分お馴染みの方ですよね、きっとこの方はね。
愛知県名古屋でももう本当お馴染みの方で。
ですよね。しかも ZIPFM ってもう、ずっと独走してるっていう情報、僕ずっと聞いてる、聴取率でですね、はい、他局を圧倒してるっていう、そういうイメージがありますね、ZIPFM って。
もう、それを牽引してきた方なんですよね。
そうですよね。だからやっぱ熱い思いはあるでしょうね、やっぱこの方は。
で、ハート FM 実は開局したのは去年なんですけれども、はい、インターネット放送として、最初スタートしまして、それが2023年の3月。
はいはい、なるほど。
はい。そこから1年半後にコミュニティ FM としてスタートしたと。
だからもう免許を降りる前にちょっとこう試験的にそういうのをやってたということですよね。
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、実はこれ一部の番組は岐阜県岐阜市の FM ワッチでも放送しているので、電波では名古屋と岐阜。
おー、なるほど。
で、聞くことができると。
FM ワッチという、これもコミュニティ FM で放送が聞けるということで。
はい。
あ、そうなんですね。
で、去年8月のその開局の時は、はい、公開、生放送でありまして。
はいはい。はいはい、
名古屋市に金山っていうところがあるんですけども、はい、そこで公開イベントやって、ジェームスさんと、
はい、
当時名古屋市長、今は議員さんですね、はい、河村隆さん。
ああ、ちょっと話題になった人ですね。いろいろ、はい、もういろんな意味で。
いやでももう、名古屋でも絶大な人気を誇る方で。
はいはいはいはい。
そしてスペシャルゲストに田原俊彦さん。
すごいですね。トシちゃん。
はい。さらに小林克也さん。
わお、これもレジェンドパーソナリティ。
はい。
いや、これはもう、これはあれですか、やっぱジェームスさんのやっぱ顔だからっていうところもあったんですかね。
そうです、そうです。
間違いないですね、はい、これは。
まあ、これは間違いないです。
いやー、これすごいな。
もうスペシャルゲストで、もうお三方いらっしゃったっていう。
いやー、まあ、華々しいスタートを飾った感じですね。
そうですね。で、スタジオは、やっぱりその、名古屋市のもう中心部にありまして。
はい。
もちろん、開発越しに放送の様子を見ることはできます。
ああ、なるほど。はい、しかし、言うように、名古屋市で16年ぶりの新曲っていうぐらいですから、やっぱり、あまりこう、名古屋市自体のコミュニティ FM っていうのは、いっぱいできてるわけじゃないっていう感じなんですかね。
正直な話、名古屋はコミュニティ FM 不毛の地と言ってもいいぐらいの。
そうなんですか。
そう、コミュニティ FM の早々期に2つ同時に開局したんですよ。
はい。
中区と中村区をそれぞれエリアスとする曲が。
はいはいはい。
はい。でも、どっちも結局閉局しまして。
今やってない。
で、中村区にあった曲が、はい、東区にエリアを移す形で今、ミッド FM という形、曲でやってます。
はぁ、そうなんですね。
はい。
じゃあまあ、それぐらいってことですか、その名古屋市で言ったら。
名古屋市内ではだからミッド FM が今放送しているだけで。
じゃあ、本当になんかあれですね、本当に今おっしゃられれば、普通ね、なんか普通とか市でも3つも4つもあるような、市もあれば、こんな政令指定都市で大きい大都市にもかかわらず、ね、少ないっていう感じが、なんか不思議な感じしますね。
だからやっぱりその大手の局は強いんですよね。
あ、やっぱ名古屋の方々っていうのはそっちを聞く傾向にあるって感じなんですかね。
住み分けがちょっと。されてないで、だからその先ほどもお話しましたけど、外国放送局が二度閉局になったりとかっていうのは、
だからそれは
なかなか厳しいんですよね。
既存の放送局がやっぱ強いんですかね。強い。
もうAM の CBC ラジオであったり、はい、東海ラジオであったり、もう
強いんです
よ、ね。ここもすごい強いんですよ。
やっぱ坪井のりおさんですか、やっぱり。わからないけど。
そうです、もうそう、CBC ラジオでもうずっと、午前中の番組やってあげてますからね、坪井さん。
そんなイメージありますよね、なんかね。
ちなみに坪井のりおさん、一宮市の出身で、はいはい、たまに、FM 一宮にご出演されてます。
あ、すごい、やっぱそういう、やっぱ地元もしっかり、こう入れつつ。
そうなんですよね。
レジェンドパーソナリティでしょうからね。
いやーもうレジェンド、ね、レジェンドもレジェンドですよ。
全国的なね、人気がある方でしょうから。
はい。
まあ、だからそういう感じで、そういう、まあ、やっぱ、県域局がすごいみんな、もう聞いてるから、なかなかこう根付かないんですかね、そういうコミュニティ FM としては。
なかなかその入り込む余地がないのかなっていう感じですよね。で、まあ、そこに割って入ろうと。
え、そうですよね。
していると。
そうですよね。やっぱここは、やっぱり、特にこの、ジェームスさんを聞いてきたディスナーさんたち、まあ、特に ZIPFM を聞いてた世代の人たちとかをちょっと取り込めるチャンスにはなりそうですよね。
そうですね。
いや
だからひょっとしたら ZIPFM をちょっと食っちゃってんのかなっていう。
ね、そうかもしれませんよね。
ジェームスさんも平日は鉄パイですから。
私もね、タイムテーブルを見て、ちょっとラジオ、本人さんのラジオを聞ける機会はなかったんですけど、タイムテーブルとか見たらなんか月金でやってて、
はい。
で、なんかまあ、再放送とかを考えると、もう朝も夜もなんかずっと出てるみたいな。
そうですね。
なんかすごい、やっぱさすが、やっぱ局長じゃないでしょうけど、そういう感じでね、やってるっていう感じが出てますね。いやー、だから、本当にこれなんか FM の革命的なものを感じますね。
まあ、この名古屋で、どれだけ、ね、もうコミュニティ FM として、
はい。
どれだけ暴れてくれるかっていうのは。
いやー、すごいなー。しかもなんかね、こう、そういう、こう、固定のパーソナリティさんもなんかこう、昼の番組、夜の番組とかも結構なんかおられるみたいですし。
はい。
なんかそういうね、ファンの方とかもガチッと掴めれば、なんかワンチャンもしかしたらこのハート FM が、ね、牙城を切り崩す時が来るかもという感じが。
あると思いますね。
ありますよね。
これ
実際どうですか？ハート FM の方はこの小柴さん自身は行かれたんですか？
行きました。
ああ、そうですか。
はい。
うわあ。その時じゃ実際放送なんかやってた時ですか？その時
は。ちょうどその放送終わって、
はい、
間の時間帯ではあったんですけど、
はいはい。
スタジオの中入らせていただくことができました、実は。
おお。
これなんでかっていうと、
はい。
私をご存知の方いらっしゃったんですよ、ね。
ほら、出ましたよ。ほら、ね、目かけてるんですよ、みんな。もう、小柴さんの名前は全国に届いてますからね。すごいですね、でもね。
いや、その方が、はい、実は FM ホット839大学の時に、
はい、
インターンで来られたらしいんですよ。
お
ー。それで、なんか私の番組の収録なんかも、なんか見てたりして、私は、その方は知らなかったんですけど。
ということじゃ、本当もここ3年の間っていう感じですか、その方は。
そうです、そうです。
あ、すごい縁ですね、それ。
そうなんですよ。それで、ちょっと、外を覗いてたら、はい、声かけられて。
小柴さんですかみたいな。向こうから。
向こうから。
すごいですね。顔で。
今までそんな経験なくて。
すごい。
それで、じゃあ中入りませんかって言って、入らせていただいて。
いやいやいやいやいや。すごい。あ、これはすごいですね。
だから今後多分、その方とのつながりを生かして、
はい、
ジェームスさんともお会いできる可能性が。
いや、そうですよ、これは。そしてほら、もう、なんならもしかしたらコミュニティ FM 大図鑑、ハート FM ネット開始っていうのもこれはあり得るかもしれませんよ、これ。
そうなったらすごいですけどね。
いやいやいやいや。いや、もう、現実にもありそうですよ。ハート FM に限らず、うちの局でもやってほしいみたいな、結構ありそうなもんですけどね。FM ホット839さんどうですか？なんかそういう問い合わせ来てません？どっかから。みたいな感じしますけどね。
単発で放送したことはあるんですけどね。その局を取り上げた時に単発で放送とかっていう
のは。え、そうなんですか？そこの局でってことですか？
そうです、そうです。
あ、それすごいですね。
はい。
ほらほらほら、だから、もうそういうインターンのそのね、知り合った方のつて、その方は、もう今、ハート FM で働いてらっしゃる方だったんです
か？あ、ハート FM で働いてらっしゃるんですよ。
でしょ？ でもその方が、ちょっとなんか、なんですかね、こう、ミュージックゾーンみたいな、こう、空き時間みたいなところで、ちょっと、やってみませんか、はい、ジェームスさんみたいな。何者だいみたいな話になって、いやいや、これ、カクカクしかじかにちょっとお世話になってて、みたいな。おう、じゃあせっかくだからやってみるか、なんつってね。あるかもしれないですよ。
どこや、多分、ジェームスさんも SNS 通じて、知ってるんじゃないかっていう。
ほらほらほらほら、ね。
私、あの、SNS で、私のブログ、引用したことあるんですよ。そのハート FM を紹介した時の記事を。
本当ですか？ちょっと、ちょっと。じゃあもうそれじゃもう絶対知ってるじゃないですか、それ。
かもしれない。
そのね、インターンで知り合う、その方の口聞きで、ジェームスさんにも耳が入ってるはずですよ、これは。
うん。
いやいやいや、ちょっと待って、これ、ギャラクシー賞に続きハート FM の進出ですか？これ、小柴さん。これはたまったもんじゃないですよ、僕としては。もうどんどん離れていきますよ、僕から。もう遠くの人になっちゃいますよ。
いやいや、もうあくまで長崎でもね。
お上手ですね。ありがとうございます。
でも、その前に長崎市民 FM で放送してくださいよ。
あ、そうですよ。まずまず大塚社長にまずちょっと話を持っていかないとね。こんなぼーっとしてないよね。まずはそうですよね。それは確かにそうだ。ここはちょっと僕もちょっとぜひ2025年の課題として、ね、ちょっと取り上げていきたいと思いますんでね。いやでもほんとそれぐらいの幅分け。まあでも、このハート FM の話に戻りますけど、これはちょっと来年、まあ2025年ですね。ちょっとこれは、ますますの、こう、飛躍が、見込まれる感じがして。
これはちょっと、本当に、ね、ビッグな。
ビッグなニュースです。普通のニュースと、普通の、なんかヤフーニュース的なネット記事でも出てましたし、かなり。これはもう、まあ文句なしの1位でしょうね。
そうですね。
いやー、しかしながら今年2024年、そして2025年、すごくこの2週にわたってお送りしましたけど、ボリューミーな2024年のコミュニティ FM 会振り返るのランキングでした。
いろんなことありましたね。
ありました。ちょっともう一度ちょっとこのランキングをちょっと振り返りたいですが。
あ、わかりました。じゃあ振り返ってみましょうか。5位が、FM ホット839で JR 東日本の現役職員の方がパーソナリティを務める番組、聞き鉄ネオがスタートと。
はい。
で、第4位が福島県いわき市の C-Web FM いわきで、富田美優さん、いわき出身の俳優さんの番組、富田美優のスペッタ・コッペッタがスタート。
はい。
第3位が千葉県木更津市の勝田 FM が地元で開催するアースモンダミンカップ、ゴルフのトーナメントですね。
はい。
これに合わせて、アースモンダミン FM と名前を変えて、放送したと。
はい。
そして第2位が、第61回ギャラクシー賞で、愛知県豊田市のラジオガビートで放送している構成ラジオ、ブレイクスルーザボールという、これ刑務所とか少年に入所していた方が、まあ、当事者となって、その経験談を語る番組ですね。
これは
こちらが、報道活動部門の選手を受賞。
これちょっと聞いたことないので、もうぜひね、聞いてみたいと思います。
そして第1位は愛知県名古屋市中区でハート FM が開局と。
いや、これは本当に、わー、名古屋の勢力図が変わるかも。そんななんか夜明け前みたいな感じがしますね。
東海地方のコミュニティ FM が、東海地方としても実は10年ぶりだったんですよ。
ちょっと待ってください。結構、東海地方、名古屋にとどまらずですね。
静岡、愛知、岐阜、三重。
そこの中で10年ぶりですか？
だったんですよ。
これってなかなか不毛地帯ですね。
ちょっと割とその早い段階でポンポンポンと開局したんですけど、その後、ちょっと開局のペースが鈍っちゃって。
はい。10年の間にいろんなことありますから、やっぱなんかさ、土地柄があるんですかね、そこの東海地方っていうのはね。
だからまあ、もう一通り開局したからっていうことも言えるかもしれませんけどね。
なるほどなるほど。そう考えたら確かにあれですね、東海地方に限らず、その実際そのコミュニティ FM、もちろん新曲はちょこちょこ出てるでしょうけど、まあペース自体はそんなに昔と比べると落ちてはきてますよね。
まあなかなかその1年間で、去年ですと8曲開局したんですけれども、まあ一時期みたいにもう20曲、30曲っていうペースではないですよね。
まあまあそうですよね。まあ、はい、まあ、そういうところで行くは、まあまあ、あるべき、なのかなと思いますけど、まあ、それにしてもかなりおめでたいことでありますから。
はい。
いや、これはかなり、ね、いい、新しいね、風というニュースを取り上げていただきました。
はい。
いやー、ということで、先週、そして今週にわたって、本当にこれはもう、充実あるランキングでございました。2025年も本当楽しみですね、これは。
そうですね。新しい曲の開局予定も入ってますしね。
そうですか。楽しみですね。なんか今の時点でなんかこう言える範囲の情報でなんか持ってたりするんですか？
埼玉県の上尾市の愛賀寺という曲と、はい、大阪府の、河内長野市で、はい、奥河内ラジオ。で、もう一つが、八尾市、八尾 FM という曲なんですけど、はい、実は八尾市が、はい、去年3月に、はい、FM チャオっていう放送局があったんですけど、はい、閉局しまして、
あら、
それがまあ、水面下で、また違う曲っていう形で、八尾に復活するっていう、
は
い、なんかそれは知ってたんですけど、はい、それが、まあ実際に現実化されて、同じ周波数で、また。
これは魂を受け継ぐっていう感じでね。
そうですね。
ああ、それはでも、ありがたいですね、ファンとしては。
とにかく大阪でパタパタって閉局相次いでて。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから復活っていうことになるので。
これだからね、消えつつある灯火をね、やっぱりそれはね、消しちゃいけないという、やっぱね、はい、こう意志のある方々が、しっかりこう、ね、継いでっていうところで、ありが、はい、嬉しいですね、これも。
多分2月3月ぐらいに開局するんではないかという。
あ、なるほど。ということは、はい、じゃあ、このあたりは実際、小柴隆史のコミュニティ FM 大図鑑でも、きっと触れるだろうというところでしょうかね。
また、随時ご紹介していく予定でございますので。
このあたりの情報は毎週放送される番組で皆さんチェックしていただければと思います。
はい。土曜夜10時です。
ぜひ皆様お聞きください。はい、いやー、ということで本当に今週もたっぷり、語っていただきまして、また、これに懲りずに遠くに行かず、また今年の、年末にもぜひ出していただければと思います。
はい。また、今年年末にお会いしましょう。
まあね、いつもなんでか年末年始だけね、来ていただける。すいません、本当にって感じなんですけども、先週、今週と、2週にわたって、出演していただきました。小柴隆史のコミュニティ FM 大図鑑パーソナリティ、小柴編集長でした。今年もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。